明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
民族皆殺しの恐ろしさ。
なんか木場先生、番組の初めからちょっと怖いお話なんですか？民族皆殺しなんて。
いやー、恐ろしい話が実はね、旧約聖書の中に書いてあるんですよ。あのね、一つの民族はね、一つの民族をもう皆殺しにしようと思ったという、その戦争の話。
政治と宗教の衝突のお話をずっと聞いてるんですけど、今日は旧約聖書ですか？
そうです。まあ政治と宗教、民族戦争のね、こういう泥臭いところがですね、もう聖書は包み隠さず書いてあるんですね。横浜中央教会の立石正造です。
明日への窓スタッフの久間田奈美子です。よろしくお願いいたします。
今のね、民族の戦いの歴史っていうのが、まあ、旧約聖書の中でたくさん出てくるんだけれども、まあ、今もね、この民族と民族の争いってのは恐ろしいよね。
前より
また、どんどん、
そうそう、民族主義がね、
ソ連というね、重しが取れた後、あちこちね、今までこうずっと圧制されていた民族が立ち上がってくるよね。その、立ち上がってくるのはいいんだけども、その立ち上がってきた民族同士が今度争い始めるんだよね。
そうなっちゃうと本当に混乱しますよね。
アフリカなんかでもね、民族と民族の争いったら、凄まじい虐殺までいくでしょ。
すごい虐殺ありましたよね。土族とか、仏族とかの、あれはもうすごかった。
アフリカでありましたね。カンボジアのポルポト政権がね、恐ろしいことやりましたね。
まあ、ドイツのね、この間先生がお話しくださったね、ユダヤ人のね、問題もそうですし、
でも、聖書の歴史を見ますとね、このユダヤ人皆殺し作戦なんていうのが、あったっていうことが出てきますよ。ヒトラーの時の話ではなくてね、ただ、聖書の中では、そのユダヤ人皆殺し作戦は失敗したという話になるんですね。
でもそれ良かったですよね、失敗して。
それも、一人の英雄のおかげで、それも、奈美子さんのように裏若い乙女が、活躍したという話だからすごいんですよ。
もう先生、ぜひ聞いてみたいですね。
旧約聖書のね、中で、女性の名前が書物の名前になっているというのは二つあります。
ルツキ。
はい。
もう一人は、エステル記。
略できました。パチパチパチパチ。そう。ルツキと、それからエステル記。この二つがね、女性の名前なんですよ、実は。
そうですよね。エステルというのは美しいお姫様になったのよね。
なった後の名前でね、その前の名前はハダッサって言うんですけれどもね、日本語に直すと天人花って書いてあった。天人花。植物。まあ、植物のように美しいとか、それとも、星の名前じゃないかっていう人もいたね。星のように美しい人。
ね、美しい人だったんですね。
この人がね、登場人物でありますけれども、このエステルという人はユダヤ人なんですけども、住んでいるところはどこかというと、これは、ペルシャなんですな。なんでそうなっちゃったかっていうところですけどもね、実は紀元前587年に、バビロンによって、エルサレムが陥落して、イスラエルが全部潰れてしまうんですよ。そして、エルサレムにいたユダヤ人たちは、バビロンに、奴隷として連れて行かれるんです。
かわいそうですけどね。バビロン捕囚って有名なね、
そうそう。バビロンっていうのはね、チグリス・ユーフラテス川沿いのね、ところにあった、バビロンのね、大きな国があったんですけども、もう歴史が変わればね、どんどんとね、栄枯盛衰を繰り返しまして、今度は紀元前538年になりますと、このバビロンはペルシャによって滅ぼされてしまうんですな。で、この新しく起こりましたこのペルシャの王様のキュロスという人がね、これが、その奴隷たちね、エルサレムから連れてこられた、ユダヤ人たちに、お前たち帰ってもいいよって。ところが、ユダヤ人たちは喜んで帰っていたかというと、そうじゃなくて、帰っていた人もいるんですけども、大部分の人はね、このペルシャにね、残留して残っちゃうんですよ。でも考えたら当たり前ですよね。もう、ここへ来てから50何年以上経ってね、生活の基盤が全部 こちらにありますからね。で、ユダヤ人というのは結構勤勉な人が多くて、地位の高いところに登った人もいたんですよ。
ああ、なるほど。そしたらちょっと動けないでしょうね。
で、結局ペルシャにおいては、もうバビロンからいたあのユダヤ人の連中っていうのはペルシャから見てみますとね、ある一部の人から見ると、気に入らん連中なんですな。
それで、なんか起こったんですね、事件が。
そうそう。それで、最も嫌ったのにですね、ハマンという総理大臣がいたんですよ。このハマンという人がですね、あのユダヤ人は気に入らん。だいたい俺に頭も下げない。ユダヤ人ってのは神様にしか頭下げないとか。
なるほどね。じゃあもう、なんて殺そうみたいなこと
で。そう。で、ついでに、あの気に入らない連中一人だけじゃなくて、ユダヤ人どもは全部殺してしまえば、ユダヤ人が持っている財産が俺のものにある。
自分たちの手に入る。
こういうもちろん計算もあったんでしょうね。それで、このハマンというですね、このユダヤ人を嫌っていた人が、まあ、ユダヤ人、名殺し作戦を計画しまして、王様のところへ行って、許可してくださいとこうやるわけだ。
大変です。
ねえ、この時の王様はね、良きに計らえ。
いや、そしたらもう大虐殺事件が起こっちゃいますよね。
そう。
はい。
そこに現れたのが、エステルでございました。
はい。
エステルはこの時までにね、実は、ミスユニバースに、応募しましてね、そして、この、当選しちゃうんだが。
ああ、じゃあもう本当に素晴らしい、素敵な、美しい方だったのね。
だろうね。
それ
で、実はその前に、王様が、この、奥崎と離婚しちゃって、まあ、次の嫁さん早く欲しいな、欲しいなって言うんで、この嫁さんをこれから応募していてくださいってで、国中を集めてね、なんだ、ミス、ペルシャを、次の王妃にしようというわけでですね。
じゃあ、国中から美しい娘が集まったってことですね。
そうそうそう。そのあたりがね、このエステリキ見てみるとすごく面白いんですけどもね。王宮からエルニキの女官7人が一人一人のね、この候補者に当てがわれましてね。それからね、12ヶ月の準備期間があるんですな。王様の前に出るまでにね。
だって12ヶ月って言ったら先生1年間でしょ？
そう。
へ
ぇ娘たちは6ヶ月間ミルラ香油で、次の6ヶ月間他の香料や化粧品で容姿を美しくすることが定められていた。そして1年間終わって、このみっちり肌を磨き上げた後にですね、
はい、
王様の前に出て行って、まあコンテストをやるというわけですな。
はい、
それでこのエステルは王妃になっちゃってたんですよ、この時までに。
なるほど。
で、実はこのエステルはユダヤ人だった。でもう一人のね、このエステルを育ててくれた、この養子のね、育ての親がモルデカイという人がいましてね、このモルデカイという人がこのハマンと、まあ、いろいろやり合って、そして、ハマンから嫌われるわけですけれども、このモルデカイはエステルにこう言うんですよ。エステルや、
はい、
お前がなぜこのペルシャの王様の王妃になったのか、これは偶然ではないのだよ。
はい、
神様が、今日、この民族浄化作戦のユダヤ人皆殺し作戦の時のために、お前を取っておかれたんだよ。
ああ、そうですか。はい。と、エステルは返事をしたのね。
そう。
うん、
それでね、この、ハマンが、ユダヤ人皆殺し作戦をやろうという時に、身を投げ出しましてですね、これを王様にこう、頭も使いまして、頼み込んで、結局このハマンをやっつけてしまうという話なんですよ。だから、もう絶望のどん底にあった、エステルとそのユダヤ人一族は、不思議な不思議なことが起こりまして、うん、エステルのね、この嘆願を聞き入れた王様が、心を入れ替えて、それで今度は逆にハマンを殺してしまう。
でもエステルも命がけだったんでしょ？
そう。エステルはね、まあ、王妃なんだけれどもね、やっぱり男尊女卑の国ですからね。例えばね、この、王様のアポイントメントを取り付けずに会うようなものは死刑。
あ、怖い。
決まってたんです。
うん。
女もそうなの。
あ、大変
で、その日王妃はね、これはどうしても王様に直訴しなきゃいけないけれども、うん、王様からアポイントをもらってない、どうしましょうどうしましょう、はいはい、私殺されちゃうからそんなとこ行きたくないわよ、
うんうんうんうん、
この時にエステルを育てたモルデカは言いました、
うん、
エステルや、お前は自分のことだけを考えているのか、
はい、
それでお前の今与えられている地位というものをなぜ与えられたか考えてみなさい、そうするとね、決心をしまして、このエステルは王様のところへアポイント取っていないのに、なんかね、女房が旦那に会いに行くのにアポイントいるっていうのも不思議な話ですけれどもね、まあ昔のね、格式ばった世界ではそうなんでしょうね。着飾っていきますと、鼻の下をなくした王様ね、おーエステリア、ういやすじゃういやすじゃ、お前の言うことは何でも聞いてやるぞと、こうなるんだ。
ああ、それは良かったですけど。
ただね、このエステル記っていうのは、神様っていう言葉が一度も出てこないんですよ。神様が愛したとかね、神様にお祈りしたことだとか、そういう話に全然、神様という言葉は全然出てこないんだけれども、実は、神様が介護で働いておられたってことは誰もわかるような書き方をしてある。例えばね、その、ハマンとね、モルデカイがこう、喧嘩やってるんだけども、モルデカイが随分前に、王宮で、いいことをやってたってことがありまして、それが歴史の書に書かれてんだけどもね、王様がね、これを、夜、眠れなくて困っている時にね、じゃあ退屈な本でも読んだら眠れるかもしれないというんで持ってこさせたところに、このモルデカイが昔、国のためにこんな素晴らしいことありましたことが書いてあった。
へ
ぇー。こういう書き方なんかはね、実は裏で神様が働いているんだってちゃんとわかるように書いてあるんですな。それで、
はい、
このエステル王妃様は、民族を救うわけでありますけれども、まあそこまであたりでね、まあ聖書も書き置いとけばいいのになと思うんだけど、その後復讐戦をやるんですな。
まあそれはまた大変。
で、このハマン一族は全部殺されちゃう。まあ、それだけでとどまらないんです、さらにね。そこからね、7万5000人がこう殺されてしまう。ね、今度ハマン一族。
大変だ。
これなんか読むとね、今のイスラムとこのユダヤとね、この仲の悪さなんてのは昔からまああるのかな。ちょっとね、この心を塞がされるようなね、でもね、現実なんですね、これはね。まあ一度ね、読んでみて、ここの中からあなたがどういうね、メッセージを聞き取るか。はい、いい感じですよね、
はい、
今週のプレゼントは何でしょうか。
ね、今週のプレゼントですけれども、今週はね、CD ですね、知恵の言葉箴言という素敵な CD です。山下先生、はい、
あ、シャルドゴールじゃなくて CD、
はい、
中日ドラゴンズ、はいはいはい、わかりました、
はい、ね、送料として切手140円送ってくださいね。もれなく差し上げます。
僕 CD って言うとクリスチャンディオールしか思い浮かばないんだけども、
はい、失礼しました。はい、じゃあ宛先は郵便番号が 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番明日の窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。寒い中ですけども、どうぞ皆さん教会へおいでください。お待ちしております。来週までさよなら。
お元気で。